お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから吉脇の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は吉脇23章4節から16節と24章1節から33節、吉脇の最終回になります。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
吉脇23章の学びをしていますが、23章4節から6節。見よ、私はヨルダン川から日の入る方の大海まで、これらの残っている国々と、すでに私が立ち滅ぼしたすべての国々と、相続地として、くじによってあなた方の部族に分け与えた。あなた方の神、主ご自身が、あなた方の前から彼らを追いやり、あなた方の目の前から追い払う。あなた方は、あなた方の神、主があなた方に告げたように、彼らの地を占領しなければならない。あなた方は、モーセの律法の書に記されていることを、ことごとく断固として守り行い、そこから右にも左にもそれてはならない。ヨシュアは、モーセが、彼らに命じたことをするようにと彼らに語っています。7節から8節。あなた方は、これらの国民、あなた方の中に残っているこれらの国民と交わってはならない。彼らの神々の名を口にしてはならない。それらによって誓ってはならない。それらに仕えてはならない。それらを拝んではならない。ただ今日までしてきたように、あなた方の神、主にすがらなければならない。ヨルダン川を渡ることの危険性、見知らぬ土地で敵に直面する危険性、すべての方面で遭遇する未知なるもの、そして四方八方で出会う恐れ、そういったものが今までイスラエルを主に近く歩ませてきましたが、今彼らは安息に入って、繁栄と豊かさ等を楽しんでいるので、神様から逸れてしまうかもしれないのです。どんな人々も通る最も危ない時期は、由々しき危険や苦しみの時ではなく、平和と豊かさの時なのです。ヨシュアがイスラエルにこの勧告を与えているのは、そういう理由からです。そして彼はもしも、彼らが神様から背いたなら何が起こるかを警告しています。11節から13節。あなた方は十分に気をつけて、あなた方の神、主を愛しなさい。しかしもしもあなた方がもう一度堕落して、これらの国民の生き残っている者、すなわちあなた方の中に残っている者たちと親しく交わり、彼らと互いに縁を結び、あなた方が彼らの中に入って行き、彼らもあなた方の中に入ってくるなら、あなた方の神、主は、もはやこれらの国民をあなた方の前から追い払わないことを、しかと知らなければならない。彼らはあなた方にとって罠となり、落とし穴となり、あなた方の脇腹に鞭となり、あなた方の目に棘となり、あなた方はついにあなた方の神、主があなた方に与えたこの良い地から滅び失せる。ヨシュアは神様の裁きが彼らの上に下るであろうことを警告します。第二コリント6章14節から18節でパウロは釣り合わぬ首輝きについて次のように警告していますが、私たちはそのことを肝に銘じるべきです。なぜならそれは私たちにとって罠となり、落とし穴となり、脇腹に鞭となり、また目の棘となるからです。 第二コリント6章の14節から18節。不信者と釣り泡のくびきを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるでしょう。キリストとベリアルとに何の調和があるでしょう。信者と不信者とに何の関わりがあるでしょう。神の宮と偶像とに何の一致があるでしょう。私たちは生ける神の宮なのです。神はこう言われました。私は彼らの間に住み、また歩む。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。それゆえ、彼らの中から出て行き、彼らと分離せよ、と主は言われる。汚れた者に触れないようにせよ。そうすれば私はあなた方を受け入れ、私はあなた方の父となり、あなた方は私の息子、娘となる、と全能の主が言われる。ヨシュア記23章に戻りますが、15節から16節。あなた方の神主があなた方について約束したすべての良いことがあなた方に実現したように、主はまたすべての悪いことをあなた方にもたらし、ついにはあなた方の神主があなた方に与えたこの良い地からあなた方を根絶やしにする。主があなた方に命じたあなた方の神、主の契約をあなた方が破り、行って他の神々に仕え、それらを拝むなら、主の怒りはあなた方に向かって燃え上がり、あなた方は主があなた方に与えられたこの良い地から直ちに滅び失せる。これは警告というよりはむしろ予想です。私たちがよく知っている通り、この予想は今は歴史の一部になっています。24章ではヨシュアは再び人々を一緒に集め、彼らは主の前に喜んで進み出ます。ヨシュアは彼らの歴史と神様が慈悲深く彼らを扱われたことについての神様の解雇を彼らに取り次ぎます。24章の2節。ヨシュアはすべての民に言った。イスラエルの神、主はこう仰せられる。あなた方の先祖たち、アブラハムの父で、ナホルの父でもあるテラは、昔ユーフラテス川の向こうに住んでおり、他の神々に仕えていた。このスピーチで私たちが前には知らなかったことが明らかにされます。神様がアブラハムをカルデアのウルから呼び出されたとき、神様は偶像礼拝のただ中から彼を呼び出されました。アブラハムの父であるテラは他の神々に仕えていました。ここで疑問が起こります。なぜ神様はアブラハムを選んで彼から国を起こされたのでしょうか。このことの背景を考えてみたいと思いますが、バベルの塔の後、人間は全く主から離れてしまいました。誰も主に仕えてはいませんでした。アブラハムの父のテラでさえもです。神様が言語を混乱させられた時、人々はあらゆる方向に散り散りになりました。そしてその時彼らは、誠の生ける神様についての知識を携えて出て行きました。今日、異教の部族でさえも、神様に関する一部の知識を持っているのはそういうわけだからです。バベルの後には完全な廃墟が起こりました。さて神様は堕落した人間に対してご自分のご人格と特質とそしてご性質にかなうどんなことをされるのでしょうか。神様は人類の種族を裁いてこの地上から取り除いてしまうこともできました。神様はそうされたいと思われたなら、この地球をまるで月のように荒れたところにすることもおできになりました。でも神様はそうはされませんでした。神様は人類を回復されるのです。神様は一人の人から始められます。その人物がアブラハムでした。 彼は心の内に生ける誠の神様を知りたいという熱望を持っていたに違いありません。神様が彼を呼ばれた時、ウルと自分の家族すべてを残して去りなさいと言われました。今私たちはそれがなぜだか知っています。テラは偶像崇拝者だったのです。神様はアブラハムを取り扱うためにそのすべてのものを離れるように召されました。それは彼を一つの国にするため、その国を通してこの世にメシアが来られるためだったのです。さて、神様はエジプトのレンガ製造所で一つの民族を形作られました。ここで覚えておかなければならないことは、もし神様があなたや私を何かにしようとしておられるなら、神様は私たちに火の中を通らされるのです。神様はアメリカで力を失ってしまっているような育児のない教会をお使いになるようなことはありませんと、マギー博士は述べています。24章の5節から7節。それから私はモーセとアロンを使わし、エジプトに災害を下した。私がその真ん中で行った通りである。その後、あなた方を連れ出した。私があなた方の先祖たちをエジプトから連れ出し、あなた方が海に来た時、エジプト人は戦車と騎兵とを持って、あなた方の先祖たちの後を追い、葦の海まで来た。あなた方が主に叫び求めたので、主はあなた方とエジプト人との間に暗闇を置き、海に彼らを襲いかからせ、彼らを覆われた。あなた方は私がエジプトで行ったことをその目で見てから、長い間荒野に住んだ。神様は続けてご自分が彼らの世話をされた歴史をたどられます。神様はアモリ人たちから、そして彼らを呪おうとしたバラムから彼らを助けられました。そして彼らにヨルダン川を渡らせ、彼らに対抗して戦ったこの地の住人たちから彼らを解放されました。13節。私はあなた方が得るのに労しなかった地と、あなた方が建てなかった町々をあなた方に与えたので、あなた方はそこに住み、自分で植えなかったブドウ畑とオリーブ畑で食べている。今イスラエルの人々はこの地に落ち着きました。でも彼らがそこにあった文明を片付けてしまわなかったので、彼らは偶像礼拝に囲まれています。それは本当に危険なことでした。このことを理解した上で、ヨシュアは彼らが神様に本当に献身するように自分たちの人生を神様に完全に明け渡すようにと招きます。新約聖書ローマ人への手紙12章でパウロも私たちがこの世と調子を合わせず信仰生活を神様の御心にかなったものにすべきであると強調しています。ローマ人への手紙12章の1節から2節には次のように書かれています。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。いやむしろ、神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために心の一心によって自分を変えなさい。ヨシュア記24章に戻りますが、14節から15節。今あなた方は主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが川の向こう、およびエジプトで仕えた神々を除き去り、主に仕えなさい。もしも主に仕えることがあなた方の気に入らないなら、川の向こうにいたあなた方の先祖たちが仕えた神々でも、 今あなた方が住んでいる地のエモリ人の神々でも、あなた方が使いようと思うものをどれでも今日選ぶがよい。私と私の家とは主に仕える。長年にわたってヨシュアはモーセの影に立っていたので、私たちはヨシュアを何かモーセの影のように思います。でもヨシュアは偉大な人物です。神様がこの人を選んだのには間違いがありませんでした。ヨシュアは波の人でしたが、ヨシュア記は神様に献身した波の人は大いに用いられることを明らかにしています。ヨシュアは民に言います。あなた方はあなた方の父たちが仕えた異教の神々に戻っていきたいのか、それともアモリ人たちの神々に仕えたいのか、あなた方が選びなさい。私と私の家族はもう決めた。私たちは主に仕えるのだ。これはイスラエルのすべての部族にとって神様と自分たちとの間の契約を考慮する大きなチャレンジです。ヨシュアのメッセージに対して人々は次のように応答します。16節から17節。すると民は答えて言った。私たちが主を捨てて他の神々に仕えるなど絶対にそんなことはありません。私たちの神主は私たちと私たちの先祖たちをエジプトの地、奴隷の家から導き上られた方。私たちの目の前で、あの数々の大きな印を行い、私たちの行くすべての道で、私たちの通ったすべての民の中で、私たちを守られた方だからです。この時イスラエルの民は、神様は素晴らしい仕方でイスラエルを助けられたのだから、神様のそば近くにとどまり、神様に仕えると断言しました。しかし私たちはその後、イスラエルがいかに神様に背き、堕落してしまうか、その歴史的な歩みを知っています。彼らの歴史を見て、イスラエルはなんと情けない連中なんだろうか、と非難するのは簡単なことです。でも今のあなたの信仰生活はどうでしょうか？あなたはどれほど生ける神様の近くに留まっていると言い切ることができるでしょうか？20節。もしあなた方が主を捨てて外国の神々に仕えるなら、あなた方を幸せにして後も主はもう一度あなた方に災いを下し、あなた方を滅ぼし尽くす。神様は私たちにとても良くしてくださってきました。それなのに多くの人々は神様が自分たちに注いでくださった祝福に感謝をせずに怠惰に生きています。多くの人たちは自分たちのしたいように何でも好きにできると思っています。神様が憐れみと愛と慰めのお方であることは本当ですが、神様は同時に裁きの神でもあることを私たちは忘れてはなりません。21節。それで民はヨシュアに言った。いいえ、私たちは主に仕えます。イスラエルは真心からこのことを言っているように聞こえます。25節から26節。それでヨシュアはその日、民と契約を結び、シェケムで掟と定めを定めた。ヨシュアはこれらの言葉を神の律法の書に記し、大きな石を取って主の聖所にあるカシの木の下にそれを立てた。言い換えればヨシュアが書いたものはモーセ五書が書かれていた同じ巻物に入れられたということです。この後ヨシュアは亡くなります。29節から30節。これらのことの後、主のしもべヌンの子ヨシュアは100歳で死んだ。人々は彼をエフライムの産地ガーシュ山の北にある彼の相続の地境ティムナテセラフに葬った。ヨシュアは自分が相続地として選んだあの不毛の地に葬られました。 31節から32節。イスラエルはヨシュアの生きている間、またヨシュアの後まで生き残って、主がイスラエルに行われたすべての技を知っていた長老たちの生きている間、主に仕えていた。イスラエル人がエジプトから携え上ったヨセフの骨は、シェケムの地に、すなわちヤコブが百ケシタでシェケムの父、ハモルの子らから買い取った野の一角に葬った。その時そこはヨセフ族の相続地となっていた。ヨシュアが死ぬ頃には彼はとても尊敬されていたに違いありません。なぜならイスラエルはヨシュアが生きている間主に仕えたからです。それはヨシュアの敬虔な影響がもたらしたものでした。ヨセフはエフライムとマナセの父でした。この二人の息子たちがエジプトを去った時、彼らは父ヨセフの骨を携え上り、アラノで40年の間持ち歩いていました。彼らはヨセフに彼の骨を約束の地に埋めるからと約束していたのです。なぜでしょうか？なぜならヨセフはその地で死から蘇らされることを期待していたからです。ヨシュア記24章の33節。アロンの子エルアザルは死んだ。人々は彼を彼の子ピネハスに与えられていたエフライムの山地にあるギブアに葬った。アロンが最初に死んだ祭司で、エルアザルは二番目でした。ヨシュア記はこのように死によってまとめられており、モーセの死で始まり、ヨシュアとエルアザルの死で終わります。この説で私の興味を引くのは、人々がエルアザルをエフライムさんの中で彼の息子ピネハスに与えられた丘に埋めたという事実です。ピネハスはどこからこの土地を手に入れたのかという疑問が起こります。祭司たちには土地は与えられなかったのに、それでもこの人はちょっとした良い不動産を獲得していました。ここに生ける誠の神様からの離反が始まっています。そのことは詩式で明らかになりますとマギー博士は述べています。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。